聖書の御言葉はマタイによる福音書19章13節から15節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。繰り返しこの子供たちのことが聖書の中に出てまいります。イエス様との弟子たちのやり取りの中では、天の国はこのような者たちのものである。子供たち、子供とはどういうものであるか。ある人々は子供っていうのは素直だと、教えられたことを素直に受け止めるから、素直にイエス様の教えを受け入れる、これが大事なのだと、そういうふうに想像を巡らしますね。でもそれがここで示されている事柄ではありません。実際そのようなやり取りがここでなされていません。子供たちは連れてこられたであります。連れてこられた、イエス様のそばに連れてこられた。親たちが祝福していただこうと思って、手を置いて祈っていただこうと思って連れてこられた。中には忍び子もいたことがルカによる福音書の中ではわかります。忍び子さえいたと出てまいります。その連れてこられた者たち、また連れてきた人々を弟子たちが叱ったとあります。なんでこの時にこうやって子供たちを連れてきて、まあ、理由は書いてありません。でもその時にはふさわしくないと弟子たちが判断したのでしょう。イエス様のそばにいる者たちがそう言って退けようといたしました。でもこれはほんのしばらく前に聞いた御言葉に全く反しています。マタイによる福音書の18章の5節を見ますと、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。これらの小さな者とは、18章の1節からのやり取りに出てくるように、私の名のためにこうしてイエス様のそばにいる一人の子供であります。イエス様のそばにいる一人の子供です。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのだ。拒んではいけない。またこのような子供たちのものなのだとイエス様はおっしゃいました。天の国は、改めてじゃあこの子供とは何なのかということであります。私たちがまずはっきり知るのは、イエス様のそばにいるということです。自分で来たわけでさえない、でもイエス様のそばにこのような者たちのものだ。もう一つは、この子供たちは本当に子供ですから、ないですね。本当にあれがある、これがあるというものがないということであります。イエス様は、天の国はこのような者たちのものであるということを、三条の説教の中でも、このように語られました。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。貧しい人々は幸いである。この人たちもないんですね。ない人たちは幸いである。天の国はその人たちのものである。さらにこの幸いが語り続けられて、五章の十節では、義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。義のために迫害される人は持っているものを剥ぎ取られた人々であります。 貧しい人々は最初からない人々であります。そして子供たちとの共通点はないということです。イエス様のそばにいてしかもないということです。知恵もない、知識もない、力もない、ないということです。でもイエス様のもとにいる。義のために迫害された者たちも自分の力でどうしようとすることもできず、ないということです。でもイエス様のそばにいる。このような者たちのものだであります。心の貧しい者、あるいは貧しい者、あるいは義のために迫害される者、子供たち、このようにイエス様は様々な機会に、そういう仕方で私たちに天の国がどのような者たちのものであるかを教えてくださいましたが、本当にイエス様のそばにあって受けるしかない、こういう者たちですね。受けるしかない。何かをイエス様に差し出して、そしてイエス様と何かやり取りして歩み出すところに彼らはいません。受けるしかない。この子供たちもこのイエス様のところに連れて来られました。この連れて来られた子供たちもイエス様のその元に連れて来られて、そしてその子供として次第にこう成長していくことと思います。いろいろなことを知ったり、あるいは身につけたり、いろいろしていくことと思います。でもこの子供たちです。ないということの中に幸いがあります。神様の前に私たちが静まるときに、本当に自分に何もないということの中に私たちの幸いがあります。どう祈ってさえよいかわからないかもしれません。これから導かれていきます。何を求めたらよいのかさえはっきりしないやもしれません。でも何を求めたらよいのかも教えられていきます。そのようにしてイエス様のそばに身を置き続ける者たち、このような者たちは幸いである。そして天の国はそのような者たちのものである。イエス様がおられるところから離れない、イエス様がおられるところから離れない、何があっても離れない。いろいろなことがあるけれども、そのようなことの中でいつでもイエス様のそばに身を置く、このような者たちですね。そしてイエス様のもとを離れなければ、いろいろなことはあるけれども、その中で改めてイエス様を使わされた唯一の神様のもとで静まることを経験し学んでいきます。こういう者たちのものだということであります。子供たちに手を置いて祝福しました。その祝福の中身は何であるか、これもまた細かくは書いていませんが、イエス様が共にいるということ、イエス様において神が共におられるということであります。ここに祝福の答えがあります。何が難しいと言って、私たちが神様の恵みを受けながら歩んでいくときに、恵みを受ければ受けるほどに本当にその恵みを恵みとして受け取って神様の御前に沈まる、これこそ人にはできないことであります。神様から受け取ったものをことごとく恵みとして受け取って神様の御前に沈まる、実際主にあって歩んだ人々はこのような道筋を行ったことを私たちは 確認するんですね。本当に子供、この子供のような、この子供のような、子供のようなというのは子供であれということではないんですね。私たちはイエス様に従って歩んでいくときに、物の考えにおいては本当に大人にならなければなりません。主にあって成長することが求められています。でもこの子供のようなもの、どのようなことがあってもイエス様のもとに本当にとどまるもの、どのようなことがあってもイエス様から教えを受けて、そしてイエス様から導かれて、その言葉にとどまって神様の御前に静まるもの、このようなものです。しばしば本当に試されて悩むこと、苦しむこと、本当に避けられないことと思いますが、でもそのような時にも子供のように、子供のように、何もないもののようにであります。何か自分が持っているもの、あるいは自分の知恵、そういうもので神様の御前でことがなるかのように歩むのではなくて、神様の御前ではとにかく子供のように、何もないもののように、自分の考えがあると思います。自分なりの判断もあるかもしれません。でもそれもまた本当に脇へ置いて子供のようにです。何を祈ればよいのかわからなければ、本当にどう祈ればいいのかを教えていただくように。使徒パウロが死に捕らえられて、改めてキリストイエスの下で本当に子供、子供のように、この子供のようにイエス様の元に置かれて、イエス様と共に歩み始めた時に彼に伝えられた言葉はこうでありました。あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。これは祝福というよりも災いの言葉でありますように聞こえますが、でもこれが祝福です。このことを通してパウロは学びます。自分にはないということを学びます。自分にはない、本当に自分は神様の前で子供のようなものであるということを学びます。これを知ります。自分で自分のこともどうしようもならないものであることを知ります。これが信仰の歩みにおいては最初から最後までずっとなくてはならないものです。大切なものです。しばしば私たちは祈ることに困難を覚えますけれども、そして何かを本当に自分のために、人のために付け加えるような祈りをですね、祈りの中心に置こうとしますが、それは祈りの中心にあるものではありません。祈りの中心に置くべきことは、神様を知って神様の御前に本当に静まるということです。静まるということです。神様の答えはその人自身の一番深いところに与えられていきます。その人自身の一番深いところに与えられていきます。何かが起きるということは、これは添えて与えられることです。あのことが起きたり、このことが起きたりします。でも一番根本的な答えは、私が選んだ器である、私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。この中で彼は本当の受けるべきものを受けていきます。神の国を受け取っていきます。神の国に身を置くように導かれていきます。天の国はこのような者たちのものであると使徒たちに告げられたあの子供のように、天の国を受け取っていきます。自分の内側にも、また自分の身を置く場としても受け取っていきます。 あのことが起きたから安心だ。あのものがあるから本当に心強い。こういうふうに神様の答えが与えられることもあるでしょう。でもそのような答えの中で神の国、私たちは見ていくのではありません。一番深いところに、どんな時にも神様の御前に静まって神の国を見、そして神の国の中に身を置いて歩んでいきます。神の国は貧しい者たちのものです。神の国は神様のものでないとして神様に求める者たちのものです。神様にどう求めたらいいかさえ神様に導いていただきながら、何を受け取ったらいいのかさえイエス様に手取り足取り本当に教えていただきながら、受け取ったものをどう喜んだらいいのか、どう用いたらいいのかさえイエス様に手取り足取り導いていただきながら、そのようにして受け取るべきものであり、そのようにして歩んで進んでいくのが神の国の道です。イエス様が私は道であるとおっしゃいましたけれども、そのような道に私たちは今その身を置くように導かれてここにおります。子供のようにです。実際子供というのはこれからの人のように私たちは考えると思いますが、イエス様との関係では違います。ここに自分で来たわけでもないのに連れてこられたこの子供の姿にこの天の国の原点があります。天の国はこのように連れてこられた者たちのものです。ここにはなぜ天の国だというか、イエス様がいます。イエス様はこの子供の罪を許すお方です。この子供を本当に祝福するお方です。この子供を本当に御国の民として、その子供にふさわしい歩みをことごとく重ねさせて、今日私と一緒に楽園にいる、神の御前にいる、そしてまた私が行くところにあなたの場所を用意したと言って連れて行くことのできるお方です。そのお方のそばにいるんだから、これで十分です。私たちはしばしば信仰とは自覚的なものと本当に考えますが、自覚というのは本当に私たちがこの子供のような心を持って、それを土台として私たちの口から出てくるものが自覚です。自覚された言葉です。主の皆を呼ぶ者は救われるとあるように、そばにいて本当に子供なりの仕方で主の皆を呼ぶ、それでよしです。なぜならここには本当に全てであるお方がいるからです。そこから成長していろいろなことを経験し、いろいろなものを身につけ、いろいろなものを持つようになる。でもその時にも子供のように主よと呼ぶ、そのような心を、そのような姿の者たちのものです。あるいはそれを失っていく、主が与えたものが取り去られる、そのような時にも主よと子供のような心を持って主の皆を呼ぶ、そのような者たちのものです。実際罪の許しは、私たちがイエス様が本当に罪を許してくださったと自覚したから、その見返りとして神様が罪の許しを宣言する、こんなやり取りではありません。イエス様のそばにいるならば、本当にその中でそこを離れないでいるならば、罪の許し、自覚するようになります。パウロもしかりです。イエス様が本当に神の国のためにどんなに苦しまなければならないか知らせを言いましたけれども、その歩みの中でパウロは改めて自分の罪を知り、また許しを知り、イエス・キリストの十字架がなくてはならないということを知っていきます。そばにいることが神です。実際自分でイエス様に近づいたわけでもない、屋根を 破って釣り下ろされたその中部の男の人に対してイエス様は罪は許されたと宣言します。どれぐらいのことが分かっていたかは分かりません。また罪は許されると宣言します。でもそこで宣言します。その後イエス様は十字架で死なれる。そのこともまだここでは起きていません。でも罪は許される、罪は許されたと宣言します。イエス様のもとを離れなければあのイエス・キリストの十字架が私の罪の贖いであったと、それを本当に心からますます知るようにされていきます。たとえその中部のとこから起き上がろうとであります、あるいはその後また年を重ねようとであります。だからイエス様のそばにいるこのような者たちのものです。しかもない者たち、本当にない者たちです。自分に何かがあるかのようにイエス様のそばにいる者たちではなくて、イエス様のそばにいて何もない者たちです。イエス様教えてください、イエス様助けてください、イエス様救ってください、イエス様、そのように主の皆を呼ぶ者は救われる、そのような者たちのものであります。神の国、これは大きな力です。そのように神様を知る者たちはですね、何も欠けることがないと、あの詩編の23編の中で告白されている通りです。主がおられるので死の影の谷を行くときも災いを恐れない、主が共におられるから。ない者たちです。改めて私たちは自分が持っているわずかばかりのもので、あるいはたくさんのものを持っているかもしれませんが、そのことでしばしば迷ったり悩んだりいたしますけれども、そこを離れて改めて神の国はこの子供たちのようなものとのものである、これを覚えたいと思います。これはないということです。神様の御前に行ってあれを持っている、これを分かっています、このようなことを必要ではありません。改めてないものとして神様教えてください、神様助けてください、神様救ってください、そして神様から受けて静まるです。天の国はこの子供たちのような者たちのものである、覚えたいと思います。お祈りいたします。主よ、御前に本当に子供のように静まることができますように、母の懐にいる幼子のように心を静めますと祈った祈りの言葉を覚えますが、私たちもまた改めて父なる神の懐におられる、おられたイエス・キリストがこの地上の歩みで教えてくださったこと、見せてくださったこと、成し遂げてくださったことの数々により頼みながら、主よ、あなたの御前に静まることができますように、そしてどうかそのように静まった心を持って身を持って新たな力を得て歩み出して望むべきものを望むものとさせてください。まことに貧しいものは幸いであると宣言してくださいましたが、その貧しさの中に身を置いて、そこにこそ神の御前での 自分の姿があることを忘れないで、祈れるよう、また歩めるよう、お導きください。あなたを仰ぐ平安の中で、歩み出させてください。主イエスキリストの御名によって、お祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして賛美いたしましょう。291番をもって詩を賛美いたしましょう。
Thank you.